もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどういったご相談ですか？
私、昨年、がんが発覚して、手術して、先月治療が終わったんですけども、以前いた職場からは、退職勧告通知みたいなのが毎月送られてきた経緯があって、以前の職場は仕事を辞めたんですね。で、がん治療の方も、落ち着いてから新しい仕事に就いたんですけど、あらかじめもうこういう病気で治療を行っていてっていうことで採用してもらったんですけども、仕事の負荷がだんだん重くなってきてるっていうか、ちょっと困っていて、なんかうつ病ですとか耳の病気ですとかっていうのがつい最近出始めてきちゃって、ちょっと仕事や生活にもまた支障がきたしてきてるんですね。
あなたおいくつ？
私48歳です。
48 歳。ご結婚されてます？
いえ、一人です。
ご両親とかいらっしゃる？
父親はもう早くに亡くなって、母親がいるんですけど、まあ私自身幼少期に、まあ兄弟もいるんですけど、性的虐待を受けてきて、で、15歳で家出たんですね。
この性的虐待っていうのはお父様から？
いえ、兄弟から。兄が4人いまして、三男四男から幼少期長年にわたって性的虐待を受けてきて、死にたくなるほど辛くて、でちょっと家族とは私自身がこううまく付き合っていけないっていう
これは
狭間の
何？性的暴行ってだって子供の頃でしょ？
私が寝ている時に夜中もう上に乗っかってきてっていうことが、もうほぼ週に3日4日あったりっていうことが、もう5年間ぐらいずっと続いてたんですね。始まりが小学校5年生の時で、私が寝ているところにごそごそ手が入ってきて、布団の中に、まあ子供心に何なんだろうと思って、寝たふりをしていたら、胸をこうまさぐって触られて、なんかもう怖くなっちゃって声が出せなくってっていうのがずっと続いて、それがどんどんエスカレートしてって、何回も何
これは
回もあ
二人
っ
で。
て。いえ。
別々だけど二人ともっていうこと？
そうです。
で、あなた自身は15歳で家を出ました。
寮のある学校、会社、企業に入れてもらうことができて、寮生活しながら、学校行って、仕事もしてっていうことをやってきて、その後はちょっと職をいろいろ変わったりして、
いくつ目の企業の頃だったのかな？そのがんになっちゃったのは。
長く病院で働いてたんですね。その時に癌が発覚してっていう感じで、体力仕事だったので、職場からは毎月こう退職勧告通知みたいな、今月をもって退職とみなすみたいな通知が毎月送られてきて、復職願いみたいな形で、こちらの方からもお手紙を毎月書いて、それを長くやってきたんですけど、ちょっとこう精神的にもう私もだいぶ参ってしまったもんで、
それが何？5、6年前のこと？
去年、今年の出来事です。で、病院に働いてたのは10年ぐらいの間ですかね。入院して手術して、で退院してきたんですけど、まあいろんなこと、今後のこと病院の先生と相談しながらいろいろ決めてったんですけど、やっぱり今後何かあった時に、やっぱり私自身がすごく不安なものですから、誰も頼る人がいない、家族がいないっていう、先月治療が終わったというか、まあ、最後まで治療できずに断念したんですけど、経済的な問題で、今後は経過観察っていう形でバックアップしていっていただけるような形です。
退職願はもうそうすると出しちゃったわけね、すっ
前
て。
のその職場に関しては辞めて、今の職場に切り替わったんですね。
で、今の職場では仕事はされてるわけね。で、仕事はされているんだけれども何？
どうも、こういう病気を分かっていての採用なんだけども、ちょっとこう病気のことが全く理解されてない状態で今、負荷をかけられてるっていうところが、
時間的には何時から何時まで？
1週間に3日ぐらい、朝の9時から夜の9時までっていう時間で働いてるんですけど、そこは私もお願いして会社に飲み込んでもらってるところなんで、その時間に関してはいいんですけど、ただ夜毎日なんですね。 お昼の12時から夜の9時までとか、朝の9時から夜の9時までとかって、基本がもう9時に終わるっていうベースになってるんですね。
はい。
そこも本来だったらば、普通に朝起きて、8時間の仕事っていう形でできると思ってたのが、会社に入ってみると、明日からこっち行ってっていう、そういう感じで今のところに部署を移されて、で、いざ行ってみたらそういうもう夜ベースの仕事だったりっていう形で、で、仕事もわからないことがいっぱいあるんだけども、それを横並びの人たちに聞くんじゃなくて、管理職の人にきちんと聞いてくださいっていうふうに言われてるんですけど、じゃあその管理職の人たちがきちんと私たちのバックアップをしてくれるかって言ったら、そうじゃない。管理職の人たちも人員が少ない、スキルも少ないっていう状況の中で、すごく困っちゃってるっていうか、で、まあ抗がん剤の副作用の影響もあって、ちょっと頭の回転がだいぶ鈍くなってるっていうところもあるもんで、仕事のわかんないことはもう随時こう誰かがそばにいて教えてほしいっていうのがあるんだけど、だけどそういう隣同士でおしゃべりするのは厳禁ですみたいな感じの、今そういう雰囲気になっちゃって、とても仕事がやりづらくなっちゃってるっていう状況にあって、ちょっとだいぶ気がめいってきちゃってて、
先ほどなんかうつ病だとか耳の病気とかっておっしゃったのは、
はい、
今あなたが自己診断としてどうもうつ病っぽいなと自分で思われる、
はい、がんの治療が終わってから今度緩和ケア療法に今入ったんですね、
はい、
で、まあその先生にいろんな話を聞いてもらって、うん、ちょっとそういう傾向があるかなっていうところで、私ももしかしたらうつかなって自覚があったもんで、ちょっと精神がこれから抱えようかなっていう今タイミングなんですけど、
うん、
耳の方は音が二重三重に聞こえる時があって、すごく違和感があった時があって、で、耳鼻科に行ったら右耳が中耳炎で左耳が突発性難聴っていう風に診断をされて、そっちも今治療中なんですけど、
はい、
すごく辛いというか、
はい、
静まり返ったところに行くともう音がキーンとなって、うるさくてうるさくてもう眠れなかったりとか、で、賑やかなとこ行くとうまく音が聞き取れなかったりとか。
で、結局今日のご質問はそうすると何ですか？
職場のこういう環境に自分の身を置いておくことがベストなのかどうか、なんかこれから先どうしていったらいいのか相談できる人もいなくて、
はい、今日はですね、三石メソード主催で、
はいはい、
作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
本当大変ですね。
あ、いや
大変だなっていう感想しかないもんね。例えばあなたが、
はい、
うつが進んだり耳の病気が悪くなったりした時にね、やめざるを得なくなるじゃないの。
はい。
それね、なんかもったいないような気がする。そういう時にやめた後って何ができるかなって思っても、
うん、
できることって少なくなるでしょ？
そうなんです、ね。
うん。だからね、例えば今まだね、
うん、
気力があるうちにって言ったら変だけどさ、
ええ、
まだなんかできるって思ってる間に、やめちゃえば仕事なんか。いや、私がちょっと思うのは、
うん、
やめたとして、
はい、
食えるか食えないかって問題だよね。
はい。
うん、それはどう？
ちょっと情けない話なんですけど、が、うん、治療約1年半行ってきて、貯金も尽きてしまって、生活保護のお世話にもなってたりして、
はいはいはい、
今後、ゆくゆくはいつかはまたお世話になる時期が来るのかなっていうのは、ちょっと自分の中では覚悟してるんですけど、
お世話になる時期が来るまでは働こうっていう、うん、そういう気持ちでいるわけね、
はいはい、
私ね、それもったいないと思う。いいじゃん、うん、お世話になっちゃえば。っていうのはこの職場が例えばあなたの生きがいだったりね、
うん、
うん、喜びだったり気分転換になるんだったり、さあ面白いことがあるぞと生き返りにね、そういうことだったら私はもちろん続けるのがいいと思うんですけど、今お話聞いてると、 収入以外でね、あなたの心が軽くなるっていうか、いい気持ちになることがないような職場のような気がするのね。やめたらいいと思う。
先月なんですけど、上に立つ人が入れ替わったんですね。新しい方に変わってから、すごくこう空気が張り詰めて、本当にもう全くこう死後もできないような、わからないことを聞いてるだけで、もう向こうの方から飛んできて指摘されるっていうような状況にあって、管理ではなく監視っていう。
だからさ、ストレス溜まってるだけじゃん。で、今から改善する余地はないわけじゃない。でしょ？だから私もったいないと思うんだな。そうやってなんか時間の切り売りっていうかさ、こんな病気で、こういう状態で、ストレスしかないんであれば、そこまであなたすることない。と私思う。甘えちゃっていいんじゃない？一つでも二つでもさ、楽しいことが見つかるまでは。
そうなんです。
逆に思えばいいじゃん。また生活保護いらないって言える日もあるかもしれない。ね？っていうふうに考えちゃったら、病気の治療もしなきゃいけないのに、大事な時間をさ、こんな切り売りしてつまんない、切り売りどころかさ、縮めてんじゃないの？で、一人で生きてきて、その覚悟は本当ご立派だと思いますよ。またいつかお世話になるかもしれないって。それ逆でいいじゃん。今こそお世話になる時じゃないですか。今が一番なんかきついって感じするんだよね。だから一つでも二つでもあなた楽しいことをさ、見つけないと好転しないような気がする。
元気な時は趣味があったんですけどね、今もう家帰ってきてもテレビも見れないような状態になっちゃってて、
だから要するにストレスで、体がやられてんのに心までやられることないんだよ、それでさ、結局これでどんどんどんどん悪くなって倒れてね、結局働けませんでしたって言ったら大損じゃない。そうでしょ、それはあなたもうちょっと自分大事にしてよ。それは私はすぐにやめることをお勧めする。
ありがとうございます。
やっぱり甘えるときは甘えなきゃダメだよ。
そういうアドバイスをくださる方が、周りには一人もいなかったので
。あら、そう、かわいそうに。なんてかわいそうに。
もう、なんかちょっとほっとしました。
あ、もういいんですよ。休んで、ちゃんと少し、もうちょっと元気になるまで、せめて。
そうですね。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい。
少なくとも、ここの職場はやめた方がいいと思う。前の人たち、上司からの申し送りが、はっきり伝わってない可能性あるし、普通の人扱いになっちゃってる可能性あると思うんですよ。この今の上司がいる限り、あなたの居場所ではない、っていうふうに私も思います。なので、少なくともここはやめた方がいい。
でも、
どうしても活力のある生き方しようって思うんだったら、他のところ探してみたら？
そのつもりです。
だけど、最終的には三井先生がおっしゃってるように、
はい。
政府を頼っていいんだよっていうことを忘れないでね。
そうですね。
疲れたら休めるっていうところを忘れちゃダメだよ。
ね。そこは忘れないでね。何が何でもがむしゃらに頑張るんじゃなくて、あなたが、働けるうちは働きたいと思っているんだったら、働いた方がいいと思うけど、その場合、あなたに見合ったいい職場を探してね。
ありがとうございます。
はい。
はい、
大丈夫？やってみて。
はい。ありがとうございます。はい。励みになりました。
よかったです。
はい。
じゃあ、失礼します。
はい。